聖書を読み出します。ヨハネの第一の手紙5章20節21節とお読みします。さらに神の子が来て真実な方を知る知力を私たちに授けてくださったことも知っている。そして私たちは真実な方におり、御子イエス・キリストにおるのである。この方は真実な神であり永遠の命である。子たちよ、気をつけて偶像を避けなさい。私たちは真実な方におり、御子イエス・キリストにおるのであるという題で、御言葉に聞いてまいります。この20節21節を読んでヨハネの第一の手紙を一通り読み終えたことになります。またこの後、今日と次の週にわたってヨハネの第一の手紙をまとめていこうとこう思っております。まずこのヨハネについて、著者のヨハネについて、イエス様に直接召し出されて、しばらくの期間共に過ごし、十字架の壮絶な死を目撃し、そして空になった墓、復活の証人となったヨハネが、新しいクリスチャンを指導する長老の立場で手紙の受け取り人たちに手渡したかったこと、私たちの変えられた立場ですね。私たちは真実な方により、御子イエス・キリストにおるのであるということを手渡したかったと。で、前回味わいました18、19節の流れも受けてですね、ちょっと読んでみましょう。すべて神から生まれた者は罪を犯さないことを私たちは知っている。神から生まれた方が彼を守っていてくださるので、悪しき者が手を触れるようなことはない。また私たちは神から出たものであり、全世界は悪しき者の配下にあることを知っている。神から生まれた方、イエス様が彼を守ってくださる。信じる私たちを守ってくださるので、悪しき者、ですかサタンがイエス様を信じる私たちに手を触れるようなことはなくなりましたと。で、また私たちは神から出たものであり、全世界は悪しき者の配下にあることを知っている。その危険性を知らされつつ、把握しつつも、私たちはこの世の価値観であるとか考え方、堂々と広められている反キリストの教えを受け入れないものに作り変えられたわけですよね。置き換えられました。この流れがあって、この度の御言葉があるわけですよね。さらに神の子が来て真実な方を知る知力を、私たちに授けてくださったことも知っている。今回の御言葉につながります。私たちの変えられた立場、移し変えられた所在を信仰による確信を持って受け止めていきましょう。私たちは真実な方におり、御子イエス・キリストにおるのである。という題で2つのポイントで味わってまいります。1つ目、神の子が来て真実な方を知る知力を授けてくださった。神の子が来られたっていうんですね。まず、イエス様は正真正銘神であって天におられたお方です。使徒信条で告白をしていますけれども、この方は聖霊によって乙女マリアを通してこの地上に生まれなさったと。正真正銘神であられた方が人となられた。完全に人となられた。何のために？悪しき者の支配下にある世を救うために来られたんですね。それも、すべての人の罪をご自分が背負い、傷のない完全な供え物となられるために、十字架で罰を受け、肉打たれ、血を流すために、父なる神様、使わされた方から見捨てられることをも厭わず、私たち一人一人を罪の滅びから救い出してくださるためでした。この神の一人子が来てくださったことにより、真実な方、ですからイエス様を通して示されたお方様で、天地の作り主、父なる神様、真実な方を知ることができるように知力を授けてくださったって言うんですね。で、ヨハネによる福音書の8章の26節というところにですね、こういう御言葉があるんですね。私を使わされた方は真実な方であるってイエス様がおっしゃっている。私はその方から聞いたままを世に向かって語るのである。新改訳では私を使わされた方は真実であって、私はその方から聞いたことをそのまま世に対して語っているのである。真実な方を知る知力を授けてくださったわけですけれども、真実なお方、天地の作り主、父なる神様を指して、イエス様は何をなさったか、 印であると奇跡を通して、このお方様を体験的に知り続ける理解力を与えてくださったわけですね。で、少し戻りますが、まあ、参照箇所として、ヨハネによる福音書の5章で、38年の間病気に悩んでいる人を、言葉一つで癒された場面が収められているんですね、5章に。その19節にこんなことが書いてあります。さてイエスは彼らに答えて言われた。よくよくあなた方に言っておく。子は父のなさることを見てする以外に自分から何事もすることはできない。父のなさることであれば子もその通りにするのである。20節。なぜなら父は子を愛して自らなさることはすべて子にお示しになるからである。そしてそれにより、それよりもなお大きな技をお示しになるであろう。あなた方がそれによって不思議に思うためである。イエス様の奇跡は不思議な感覚を人々に与えましたが、イエス様を使わしたお方様に向き合わせられるためのものでした。まさしく印なんですね。その先に何があるか示すもの、神でなければできない、神ならこのようになさるだろうというような思いを与えるんですけれども、神の子が来て真実な方を知る知力を授けてくださいました。二つ目のポイント。そして、私たちは真実な方におり、御子イエス・キリストにおるのであると。私たちの所在であるとか、私たちの所属について確認していきたいんですね。イエス様を信じる信仰によって私たちは、この世にあっても悪しき者の影響は受けず、真実な方により、御子イエス・キリストにおると。神様の側に、置かれている、神様の側に属しているものになったわけですよね。でヨハネは、第一の手紙の一章の9節で、もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださると、記していました。その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださると。神様が真実であるということをヨハネが証言したんですね。私たちが正直に告白したから許されたのでもなく、清められるのでもなく、それとっても大事なことなんですけれども、正直に告白して、いくっていうのは大事なことですけれども、私たちが許され清めに預かるのは神様が真実で正しい方だからですよね。この真実な方におるということ。で、もう一つこの方は真実な神であり永遠の命であると20節の後半で言われているわけですけれども、作り主であられる神様は、父なる神様は命の源です。20節の後半のこの方は、すぐ前の御子イエス・キリストを指していると受け止めていいと思います。十字架で贖いの死を成し遂げ、3日目に死の淵より蘇られたこの方は、命そのものであられます。もちろん、真実な神が崇められる対象なんですけれども、父の神が崇められる対象なんですけれども、この方のもとに導いてくださったイエス様、キリストの贖いの技によってこの方と和解させていただけたので、キリスト教という言い方をしますよね。クリスチャニティ。やっぱり、救い主なんですね。救い主教なんですよね。イエス様の十字架の贖いによって救いに預かった永遠の命を受け取った私たちは救われてよかったねであるとか永遠の命いただけて感謝だねで済ますのではなく、その最後ですね5章の21節でこう言われています。子たちよ気をつけて偶像を避けなさい。子たちよ気をつけて偶像を避けなさいってこう言われているんですね。新改訳の新しい版では自分たちを偶像から守りなさいとこう言われています。偶像というのは、彫ったり刻んだりして、刻んだりした像ですね。崇める対象となるような存在。お守りとかも含まれるわけですけれども、それに気をつけて、避けなさいとこう言われているんですね。元の言葉では、見張るであるとか、監視する、番をするっていうようなギリシャ語です。具体的に言うと、陣地を守るであるとか、羊の群れを守るであるとか、そういった言葉になるそうです。入ってこられないように守りなさい。ですから、 イエス様も弟子たちに言われましたけど、目を覚ましていなければ、いつでも入ってこられちゃうんじゃまずいわけですよね。で、私たちにとって具体的なもしくは身近な偶像って何だろうかって考えていきたいと思うんですね。掘って刻んだ像を拝むことはないにしても、何かこう、アクセサリー的なものであるとかですね、風習習わし的なものもあるかもしれないですよね。で、私たちは信仰があるからそれを避けて通れるから大丈夫っていうのはもう危険な考え方ですよね。例えばお金のこと、例えばキャリアと言いましょうかね、学歴、職歴を含んで、なんかこう地位的なものですよね。もしくは平安といっても神様によらない平安、自分を喜ばすこと、快楽も含めて、本来神様がおられるべきところにとって変わるものであるならば、すべてですよね、可能性がある、危険性があるわけです。悪い思い、考えは私たちに忍び寄っています。世の指導者は神が望んでおられることに相反する教えですね、反キリストの教えであるとか、標準や規範を世の常識としてもっともらしくこう刷り込んでくるわけですよね。で、私たちも信仰者としてクリスチャンとしてそうだな、平等を守らなきゃいけないであるとか、この人たちのことを考えなきゃいけないって言って刷り込まれているわけなんです。と、ですから私たちの暮らしにすでに入り込んでいるわけですよね。たとえ信仰に預かっていても、世の中の考えや推し進められていることに、あ、それもそうだな、そうやって困っている人たちもいるんだから、悪いことではないんじゃないかとこう納得して受け入れてしまいます。なぜだろうかって言ったら、立ち止まって考えさせない教育を受けてきたんですね。とても恐ろしいことです。でもイエス様は目を覚ましていなさいとも言われたわけですよね。先に救われた私たちがこの時代にあってなすべきことを求められていることは何だろうか。イエス様がまさしく命がけで指し示してくださった父なる神様、父なる神様の秩序をこの世に知らしめることではないでしょうか。ヨハネの手紙はこの時代私たちに語りかけているんですね。イエス様を通して真実な方と向き合うように、気をつけて偶像を避けなさい。入ってこられないように守りなさい。聖霊なる神様が私たちの目をはっきりと開かせてくださるように、助け求めていきましょう。言葉を読んでお祈りをいたします。さらに神の子が来て真実な方を知る知力を私たちに授けてくださったことも知っている。そして私たちは真実な方により御子イエス・キリストにおるのである。この方は真実な神であり永遠の命である。子たちを気をつけて偶像を避けなさい。天皇父様、皆を褒めたたえます。あなたの愛と、そして深い憐れみのゆえに、私たちは今、罪許され、神の子とされているということ、変えられた立場に感謝をいたします。イエス様、あなたが私たちのために、私たちの身代わりとなって、あの十字架に進んで行かれ、本来私たちが罰を受けなければならなかったところ、あなたご自身がそれを受けてくださった。肉打たれ、また血を流してくださったことにより、神の怒りがなだめられ、私たちの罪がすべて許されたということ。本来私たちが見捨てられなければならなかったのに、あなたが見捨てられてくださったからこそ、私たちは、あなたの十字架を信じることにより、罪許され、清められ、そして神の子と呼ばれる、このような変えられた立場が与えられています。感謝をいたします。本来ならば私たちが滅び、罪によるところの滅びを、永遠の滅びを受け取らなければいけなかったところ、あなたが、十字架でもって死んでくださったことを心より本当に感謝をいたします。申し訳なく思います。しかしあなたは死んで、おしまいの方ではなく、約束の通りに3日目によみがえられました。あなたこそ永遠の命です。命そのものであられます。私たちはそのことを救われてよかった、もしくは永遠の命が約束されていてよかったで済ますのではなくて、本当にこの危険だらけの世の中にあって、気をつけて偶像を避けていることができますように、日々目を覚ましてイエス様を明かししていくことができますように、この世に、父なる神様、使 救い主になる神様の秩序を知らしめていくことができますように、私たちの既に与えられているこの霊的な理解力をも賜物を全て用いてくださいまして、あなたご自身が現れてください。なお私たちが日々目を覚まし、また耳を開いていることができますように、正しく歩むことができるように聖霊なる神様お助けください。一切を御手に委ねてイエス様のお名前でお祈りをいたします。アーメン。